滅びの中に落ちたとき、あのうめきが出たんです。皆さん、地獄というのはどれほど恐ろしいものであるかということを、私たちはそこから想像しなきゃなりません。神様の愛から、神様の交わりから、神様の憐れみから、もはや切り離されてしまった世界というのは、私も想像を絶するものでありますね。しかしまた、そのことも含めて、イエス様の十字架の場面というもの、実際の場面というものは、まさに壮絶なものであったということであります。この映画はそれを描いております。また、この映画にはイエス様を憎み、十字架に追いやった人たちのうちに、実は、サタンがいかに働いていたかということについても非常に上手に描写しているんですね。十字架につけよう、十字架につけようってこう、本当に怒り叫んでいる人の箇所でもありますけれども、その背後に、白塗りのサタンが人間の顔をしてですね、うごめいているという、そういう場面が出てくる。非常に見応えのある面白い作品であります。ルカの23章の13節から25節、ここにはピラトの裁判が記されております。この裁判を通してイエス様はついに十字架に送られなさったということが書いてあります。で、ローマ総督ピラトは、イエス様を調べて何の罪も見出せないと繰り返し繰り返し、まあ、ここでは3度ですね、民衆に告げております。そしてイエスを、主イエス様は許そうとしています。しかし最終役員、彼に説得せられた民衆は、このピラトの正しい判決を認めないで、あくまでもイエスを十字架につけようとわめき叫びました。ピラトは最初たちがイエス様を強引に罪に定めて殺そうとしているのは、彼らの宗教上の妬みのせいであるということをちゃんと見抜いておりました。そして当時、神輿の祭りの時には、人々が願い出る一人の囚人を許してやる恩赦をするという習わしがありました。ピラトは、バラバという暴動を起こして、殺人を犯した男を、その名前を挙げまして、バラバかイエスか、この二人の恩赦の対象に選んでですね、民衆に問いかけます。そして民衆が、イエスを許せと言うであろうことを期待したんですね。しかし、ピラトの思惑は外れまして、なんと民衆はバラバを釈放するように要求し、イエス様については十字架につけよと激しく攻め寄ったんですね。この時、裁判の場に集まったこの民衆というのはですね、最初たちに扇動され、間違った方向にすでに導かれていたのでありますと、ピラトはこれに気がつきませんでした。さらに最初、役人たちはピラトの弱みにつけ込んで、自分がユダヤ人の王であるという、こういう主張をするイエスを、ローマの総督であるあなたピラトが許すことは、ローマ皇帝に反逆することである、加担することであるという、そういうですね、言い方をしてピラトを脅すわけでありますね。ピラトは切羽詰まってしまいました。彼はローマの権威を持って、ローマのユダヤ地方の大官としてですね、ローマ法の正義に基づいて公正な裁判を行い、主イエス様を無罪放免することができたんですが、しかし彼は民衆が興奮して暴動が起こって、総督にとってその経歴に傷がつくことを避けたかった。ついにピラトは正しい裁判を放棄いたしました。わざわざ裁判の席上で手を洗ってですね、私はこの裁判に関係ない、わしは知らない、逃げちゃった。そして、イエス様を十字架につけることを認めてしまったのでありますね。イザヤ書53章の8節は、一言で予言しておりました。彼は、暴虐な裁きによって、裁判によって、裁きによって取り去られたという、このことが出てまいります。まさに暴虐な裁判です。 イエス様がなぜ十字架につけられたのかということを改めてではありますけれども、今日の聖書からそのことについて3つのことを簡単に考えたいと思います。イエス様の十字架はまずですね、この民衆の駆り立てられた憎しみ、怒り憎しみによることがこの箇所で明らかにされているように思いますね。人々は、民衆は正しい冷静な考え方や理性的な判断力をここで全く失っております。何かに取りつかれたかのように、彼は十字架につけよう、そのものを十字架につけよう、感情をあらわにして叫びました。それは理性を失った憎しみ、怒りというものをこのイエス様にぶつけたという、そういうことだったと思います。2001年の9月の11日、ニューヨークで航空機を使った史上最大規模のテロ事件が起こりましたね。震災から明日で2年でありますが、このテロ事件の私たちの記憶にはまだ新しいと思います。11年になっているんですけどね、あの旅客機がビルに突っ込む映像がもう繰り返しこのテレビで放映されましたね。私の記憶にはまだ新しいのではないでしょうか。そしてその後に報復のためにアメリカという国が激怒いたしました。イラクやアフガニスタンに武力侵攻したわけであります。悲惨なことがたくさんありました。憎しみについて憎しみですね、憎しみに対してまた憎しみであります。報復に対して報復であります。先週もアフガニスタンの町でタリバンによって自爆テロが起こりました。アルカイダによるテロが世界の装置において今も行われております。世界の各国は非常に極度に緊張しております。今もそうです。でかつてですね、一つの新聞記事が本当に心に留まりました。それはどういうことかと思いますとね、イラクでですね、アメリカが報復のために侵攻したわけであります。そのイラクで一人のイスラム教の婦人がですね、自分の体に爆弾をたくさんくくりつけて、ガムテープでくくりつけてですね、自爆するという、そういうテロが起こりました。でこの女の人はごく普通の市民でした。イスラム原理主義の過激の教えとは関わりのないごくごく普通の人だった。しかしある日、飛んできたミサイルが爆発し誤爆でありました。家が破壊された。そして夫と子供たちが目の前で無残な殺され方をいたしました。この人は一緒にして何もかも失ってしまった。その残虐な出来事を目の前にいたしました。そして絶望したんですね。もはや生きていることができなくなったんです。でここに目をつけたのがテロリストたちだったんです。彼女の絶望につけ入り、敵に対する憎しみをかき立てる、お前はお前の子供たちをお前の夫は誰に殺されたのか。そして過激なイスラムのジハード宣戦手法思想を彼女に植え付けます。そしてただ一つ、彼女のこれからの生き方は敵に対して復讐するという、このことだけ、そのことにその思いに駆り立てて、立ちどころに、簡単ですね、この覆うところのこの文化っていうんですか、この黒い服を着てますからね、顔も隠してますね、その下に身に爆弾を巻いて、